リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は御子自身で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りいたします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時や時代のその時代の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ。舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、 FM 舞鶴パーソナリティの長野珠子です。そしてこの番組のレギュラーゲストもおなじみですね、舞鶴でさまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、柴田さん、早速ですが今日のお話は、
今日はですね、はい、舞鶴湾の北側、大浦半島のね南側になるんですけども、この舞鶴湾に面する平地区、
はい
はい、ご存知でしょ、
はいね、平地区、はい、
でこの地形に由来するね、平の地名の由来はね、
はい、
後ろにあります種山という山のね南のふもとに広がる、
はい、
まあ、比較的平らな土地で、周囲は山に囲まれながら、この川辺川がね、
はい、
流れ込むというね、この平湾に面した穏やかな地形の特徴から、この平という名前がねついたと言われてるんですよ。
そうなんですね、
はい、
はい、
でこの平にはね、中田区、赤野区、平区というね、
はい、
うん、この総氏神さんとしてね、はい、平の八幡神社というのがあるんですね、はい、で今日のお話にはね、この民話にはね、はい、若宮神社としてね、はい、登場してるんですね、はい、うん、でどこにあるのかなと思ってね、
はい、
現地にその確認のために出向いたんですけど、
ね、行かれました、やはり
行ってきました、はいはい、見つけることができなかったんですよ。
あ、そうなんですか、
で近くのお住まいの、はい、方にね、
はい、
たまたまお出会いしましてね、
うん、
お聞きしますと、
うん
うん、その若宮神社がないのではなくてね、
はい、
今日のお話に出てくる若宮神社は、その平田地区に実在したね、
はい、
若宮の社を指してるそうでね、うん、平村の八幡神社の境内の中に、
はい、
この若宮の社というのが一緒に祀ってあるよ、
あ、そうい
うというふうにお聞きしたんですよ。
はい、
でつまり民話の時代にはね、独立したこの若宮の社があって、はい、現在の、はい、八幡神社のね、縁故の深い神様だと聞いた、
はい、
はい、でね、その方がね、いや、八幡神社の中にね、
はい、
若宮さんの祠があるから探してみようって言われましたよね、
はい、
はい、一緒に探したんだけど、結局ねこちらのも判明することはできませんでした、はい、
あ、そうですか、あ、
ところでね、
はい、
あ、どうは、はい、ところでね、
はい、
あの稲荷信仰は神様のお使いとしてね、うん、この五穀豊穣や商売繁盛の象徴になっているね、狐がお祭りされてるんですけどもね、
はい、
うん、この神様の使いと言われる狐をね、
はい、
なぜかこの村中総出でね、狐を追い出した、こんな今日はね、はい、お話を聞いていただきたいなと思うんですよね。
そうですか、まあね、はい、どんなお話なんでしょうか。では早速お聞きいただきたいと思います。大浦半島の付け根にあたるところに平の里があります。山々に囲まれた里は冬にはとても雪深いところです。平の鎮守の若宮神社神宮には若い道盛が一人で神社を守っていました。この道盛は大変な美男子で、 村中の若い娘たちの憧れの的でした。ところがどうしたことか、このどうもりはどの娘に言い寄られても相手にせず、また庄屋さんたちが気を利かせて嫁を世話しようとしても適当にはぐらかすばかりでした。ある雪深い正月14日のことです。明日が佐木町の祭りで、正月の飾りを焚き上げるために神社の正月飾りを納めようと、道盛は一人忙しく働いていました。そこへ頭から雪に覆われた姿の女が一人で神社にやってきました。道盛がその女に気づき出迎えると、
旅に出たのですが日が暮れるしこの雪で困っています。どうか一晩ここに泊めていただけないでしょうか。
まるで鈴の鳴るような美しい声で願い出ます。若い女はこの辺りでは見かけない器量で、黒髪が腰の辺りまで豊かに波打っていました。道盛はその女の美しさに唖然として返す言葉もなく、ただ見入っていました。女は白い手をついて、
どうか一晩でもいいので止めてください。
再び美しい声で頼みました。道盛ははっと我に返ると、もう日も暮れているし雪の中にこの女を追い返すのもかわいそうに思いました。
どうぞお入りなさい。この雪で寒くて大変やったでしょう。
道盛は暖かい部屋に女を招き入れました。お腹が空いているだろうと思い、道盛は少ないお米を炊いて晩ご飯を作りました。
十分ではありませんが、どうぞご飯を召し上がってください。
片付けなく思います。ではご一緒にいただきましょう。
そうして二人は晩ご飯を一緒に取りました。女がご飯をよそってくれましたが、勧められるまま何回もおかわりをするのにご飯は減る様子がありません。道盛は不思議に思いましたが、やがて満腹になり眠くなりました。女はそれに気がついて、
夜も遅くなりました、どうぞお休みください。
それでは先に休むことにします。しかし困った、布団は一組しかないのだが。
道盛は押し入れの布団を敷くと女に言いました。
私はむしろで寝ますので、あなたはこの布団を使いなさい。
いいえ、それはなりません。あなたがご自分の布団を使ってください。
夜も更けてきたので、道盛も勧められるまま布団に入ることにしました。冷たい布団に体がようやく馴染んだ頃、女がそっと静かに布団に入ってきました。道盛は身を固くして端へと寝返り布団を譲りました。女の柔らかな髪の毛が道盛の顔をスーッと撫でると、不思議なことに道盛の体の力が抜ける気がしました。
ああ、なんてぬくいのだろう。
女の温かい息が首筋に漂ってきて、夢見心地になった道盛は深く寝入っていました。その時女は恐ろしい顔つきで、寝入った道盛の柔らかそうな首筋に今にも噛みつかんばかりでしたが、美しい顔立ちの寝顔を見てためらっていました。やがて穏やかな顔に戻ると、再び体を道盛のそばに横たえました。あくる日朝を告げる長雲寺の鐘の音が西の空からゴーンゴーンと響いてきました。道盛ははっと羽を着てみると、女の姿は消えていました。ただ布団にぬくもりだけがかすかに感じられました。よく見ると布団の中には何かわからない獣の毛のようなものが落ちていました。そして部屋の中に泥で汚れた足跡がかすかに点々と外へ続いていました。道盛がその後をたどってみると、裏山の奥へと続き、そして消えていました。道盛はようやく、 昨夜は狐に化かされていたことに気がつきました。
それにしても本当にぬくい一夜やった。
道盛がこのことを村人に話すと、村人たちは騒ぎ出しました。
それはないこっちゃ。狐に騙されたなんて、この旅は情けをかけられて見逃されたかもしれんが、今度仲間とやってきて襲われたら大事や。
そうだそうだ、そんな人を化かすもののけは退治せんと気が休めらんぞ。
そう話し合うと、早速狐狩りをすることになりました。
明日は地蔵堂の祭りとて狐狩り、おーおー、狐なきゃ天なく、なく狐取り押さえろ。
それ以来、正月14日の夕方になると、村中の二十歳までの男子は狐狩りの宿に集まり、武装して若宮神社へ進み、囃子言葉をかけながら村中を一周するのです。というお話ですね。
はい、
でね、狐だったわけですね。
そうなんですよね、はい、で今日の民話に登場したね、この佐木町っていうね、
はいはい、
うん、で私たちはほらどんど焼きといってね、
うん、
ね、お正月に飾ったしめ縄とか、はい、それから前の年にねもらったお守りとか、
はい、
ね、古いお札、これを持ち寄ってですね、で燃やして祈願するというね、こんな習わしでしたよね、
はい、
でほら昔思い出しません、いろいろな言い伝えがあるんですけどもね、ほら書き初めを燃やして、
はい、
高く舞い上がればね書道が上達するとか、でその灰を家の四隅に置くとね、
はい、
家族健康でいられるとかね、
はい、
うん、そういったいろんなね言い伝えがありましたよね。
そうですね、
はい、でね、この道盛さんもね、うん、やっぱり村を守る人が狐に化かされたということでね、
はい、
人の心の油断 をね戒めとしてね、
はい、
残されたお話かもしれませんね。
そういうお話だったんです ね、
はい、
なんかあの狐っていうとね、なんか、うん、どうなんでしょう、なんかこう怖いイメージがやっぱり昔からあったんでしょうか。
そうなんですね、うん、やっぱり化かすというのがね、うんうんうんうん、やっぱり怖いイメージだったかも分かりませんよね。
ですね、
はい、
まあ、今日は平のこの狐狩りのお話でした、ね、またね次回は今度どんなお話がやってくるのか、
はい、
柴田さんまた次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お楽しみに、
はいはい、この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また次回もぜひ解説楽しみにしています。
はい、お待ちください。
よろしくお願いします。
はい、
さようなら。
さようなら。